ロイたちのクラシック談話。
ほちゃんです。
あずちゃんです。
なごちゃんです。
今日もゆとくら始めます。
お願いします。
お願いします。
お願いします。さあ、今日の番外編は誰についてでしょうか。
本日はヘンデルについてです。
知ってるぞ。
ヘンデルといえば、そう、バッハと同い年の方ですね。
あ、そうなんだ。同期じゃん。
そうなんです。そう、同期。
ため
ため
そう、ヘンデルは1685年ドイツの春に生まれた方です。誕生日はちなみに2月23日。じゃあ今日は、まあ、まずヘンデルってざっとどういう人かっていうところと、まあいい状態のところまで輝かしい人生のところまで話していきたいと思います。ちょっとビバルディを思い出してちゃったけど、はい。ヘンデルのお父さんは、宮廷の外科医でし、ありまして、また同時に理髪師でもありました。ちょっとびっくりだよね。
そこ一緒なんだ
で、あのよくね、文献ではなんか医者だったって書いてあるんだけど、なんかの本になんか外科医兼理髪師って書いてあって、みたいな、ちょっとびっくりしました。
やった
ね。で、ちなみにもっとびっくりなことがあるんだけど、ヘンデルが誕生した際、そのね、外科医兼理髪師のお父さんはなんと63歳でした。
へ
え。
めちゃめちゃ。
ね、びっくりだよね。ちなみにそのヘンデルのお母さんはお父さんよりも30歳ほど年下だったと言われてます。
でもその頃に考えたらめっちゃ高齢出産だよね。33ってことでしょ、う
ん、本当だね。
まあ大体、まあそうだね。でもそれよりもお父さんよ。
いや、お父さんもすごいけど、お母さんもすごいわ。
ね。で、そんなすごいお父さんは、息子ヘンデルを当初法律家にしたいと考えてたんですね。
うん、
なんでかっていうと、当時法律家は経済的な安定を保障された専門職だったからです。まあそれは今でも多分、うん、まあ、同じ傾向があるとは思うんだけど、うん、ね、うん、まあ、当時からまあそのように、まあ、そのような職だとされていました。なんですが、その息子であるヘンデルは、まあ、幼い時から興味を持っていたのは音楽の方でした。で、それに気づいちゃったお父さん、すごいことやっちゃうんですよね。なんだ、うちの息子は音楽に興味があるんかって気づいた父は、家中の楽器を密かに屋根裏の物置に隠しちゃうんですよ。
かわいそう。
かわいそうすぎる。
でも、ね、でもそれでも負けないヘンデルさん、あの家族が寝静まった後、こっそりと屋根裏部屋に忍び込んでチェンバロを練習するんですね。
すごい。
なんかそう、暗いからろうそくの明かりを頼りにしていたらしいです。すごいよね。
燃えそう。
よっぽど好きだった
の。うん、
本当だね。うん、
で、まあ、父の死後、1702年に一旦ハレ大学の法律科に入学します。もうじゃあ法律勉強するかって言って、まあ、大学に入るんだけど、それでもやっぱし音楽の道を諦めきれないんですよ。で、大学の入学の年にハレ大聖堂のオルガニストとして1年の仮契約を結びます。で、それで、まあ、音楽もやめることなく続けていたんですが、そのオルガニストの契約満了後になんと大学を辞めるんですね。
おい、思い切った。
そして大学を辞めて、そう、思い切って辞めてどうしたかっていうと、ハンブルクに行ってゲンゼマルクト劇場のバイオリン奏者になります。
お父さん泣いちゃうよ。
っていうか、もうオルガンじゃないんだ、今度はバイオ
リンなんだ。確かにで、その数年後にはイタリア各地で修行を積みまして、オペラの音楽を学ぶことになります。
うーん、
まあこうやって見てみると、ドイツの伝統的な教会音楽の中で こう、まあ、成長していったバッハとは結構対照的な人生を歩んでおりますと。でそんな、まあけまあ、自由に生きているヘンデルさんですけど、25歳の時ドイツのハノーファーの宮廷学長に就任します。素晴らしい、
うん、
でもうそこまでしたらさ、じゃあ音楽の道進みたかったんだからもう言うことないじゃん、
うんうん、やる気はない。
だけど当時の彼の関心はオペラにあったんですよ。
また急に出てきたオペラが
いやほら、それまでにあのほらイタリアでのさ修行の時にオペラに感化されてるからね
あなるほど、
ね、で特にロンドンでのオペラ上演っていうことに関しての関心が高かったんですよ。
ロンドン
なんだっていうのも、そういきなり出てきたのイタリアじゃなくてみたいなっていうのもハノーファーにも立派なオペラハウスはあったんですけど、そこでのオペラの上演は盛んではなかったですね。でそんな、まあ、ちょっと不服なヘンデルさん、まあ、仕事で、まあ、休暇を取りましてロンドンへ向かいます。ちょうどその頃ロンドンではイタリアオペラが、まあ、広まっている時期でもあったんですね。でその中でなんか面白いお話があるんだけど、なぜかヘンデルは2週間でオペラリナルドを書き上げるんですね。でそれがなぜか上演されて大きな成功を収めてしまいますと。
すごいな。
でどこにコネクションあったのよみたいな話なんだけど、
うん、
で結果的にその当時のイギリスのアン女王から温かく庇護されることになりました。
うーん、
でそんなもう夢のような成功体験があったヘンデルさんはもうロンドンにもう魅了されるわけですね。それでまたその、まあ、ハノーファには戻るんですけど、またね休暇を取ってロンドンに出向くわけですよ。でそしたらその先ほど出てきたアン女王がなんと錬金と王室音楽家の肩書きを与えてくれたんですね。
うん、
もうそんなことされちゃったらさ、ロンドンに根付くじゃん。
うん、行くしかない
で、で根付いちゃって結果的にハノーファーに腰を落ち着けて仕事をすることはなかったんですね。
学長なのに、
あロンドン、そうそうそう、宮廷学長がもうあロンドンいいなみたいな、オペラいいなみたいな。でそのためなんか、まあ、何回かそのハノーファーの方から帰ってこい帰って仕事 しろみたいなその帰国命令が出されてたんですけど、それを聞き入れる気持ちにはならなかったらしいです。
うーん、
ただまあずっといいことばかしではなく、その後アン女王が亡くなってしまうんですね。ヘンデルを可愛がってくれてた、でそれでいろいろあってそのハノーファーの王様がジョージ1世としてイギリス国王に就任することになっちゃったんですね。
へ
え。でヘンデルはなんかまあこれはなんかその真偽は不明の話なんだけど、まあその噂の一つとしてっていう諸説の一つとして、なんかヘンデルはこれまでのやばい国王に対する不義理やばい詫びなきゃみたいな感じになりまして、国王主催の、まあ、戦場の宴のために水上の音楽を作曲したと言われています。
すごいな。
ただそう最初にも言ったけど、まあ、この真偽は不明です。なんでかっていうと、そのハノーファーの王だったジョージ1世は英語が話せなかったんですね、来た当初。
うん、
だからむしろヘンデルに頼っていたじゃないっていう話もあるので、で何しろなんかジョージ1世そんなになんかヘンデルに不興を感じていたっていう事実はないらしいんですね。
うん、
だからなんかさっきの話は逸話じゃないみたいなことを言われてます。そんな、まあ、ヘンデルさんはジョージ1世の下でも引き続きオペラの創作をしていきましたと。はい、ヘンデル前編でした。
ここまではなんか順調だね
でも結構思った以上になんか、うん、 自由人だよね、リバルディという。
ここまではね。
あれ、バイオリンとか習ったのは、一番最初に9歳ぐらいだった子供の時に、
うんうん、
オルガンを習った時に、一緒にオルガンとチェンバロとバイオリンとオーボエも習って、なんだね。
そうそうそう。確かなんかその、なんだっけ、科学じゃなくて、なんか誰かが、そのヘンデルを可愛がってくれた人がいて、その人が、なんか助けて音楽教育を受けさせてもらえたみたいな話だったと思う。
そう、なんかね、教会にそのオルガン奏者の人で、フリードリヒ・ヴィルヘルム・ツァハウっていう人がいて、その人が教えてくれたなんて。
うん、音楽やりながら、でも結局法律家に受かっちゃう
頭の良さはあるんだよね。
本当。
しかもさ、だってさ、そのオルガン奏者になろうとしたりとかさ、バイオリン奏者になったりとかってさ、いろんな楽器をものにしてるわけじゃん。
しかもが最終的に一応学長になってるからね。
すごいよね。
勉強好きだったのか
ね。
まあ頭は良かったんだろうね。
そうだね。
だってなんかもう英語にもすぐ順応したってことでしょ。
確かに確かに
確かに。
でイタリアに修行行った時も多分イタリア語話してるだろうし。
確かにね。
まあそんなヘンデルさんですけど、後編ではどんな話が出てくるのか楽しみにしててください。
はい、じゃあまた来週後編でお会いしましょう。
はい、
しましょう。
じゃあ。